今日の説教題がですね、幸いを生きる秘訣ですね。幸い、皆さん幸せですね、幸せ幸せですかって言われた、いやまあそうですと皆さんね、元気いっぱい答えられると思いますけどね、幸せに生きるためには何が必要でしょうか。まあ、いろんなものが、ね、あると思うんですね。まあ、これも必要でしょうね。あるいは人間関係いろいろありますけどね、特にその人間関係ね、これがギクシャクしとったりね、いろいろあったら本当に幸せになかなか生きられないんじゃないですか。幸せな人生だと思えない、思いませんか皆さんね。人間関係で悩む人はたくさんいますね。では人間関係で悩まなくなる秘訣はあるんでしょうか。実はねあるんですね。3つある。今日この箇所、この先ほど読んでいたこのヨハネの箇所からね、その3つの秘訣をですね取り付いていきたいと思うんですけどね。まずはね、自分のイメージ、セルフイメージと言いますけども、自分のイメージをしっかりと持つことが大事だと言うんですね。皆さん人間が心の中に抱く悪いね感情に妬みってありますね。おそらくこの中で一度も妬みを感じなかったという人は一人でもいらっしゃらないと思うんですね。僕しもあまりね妬みを感じることありますね。ね、じゃあそういうね妬みは必ず持つんですけども、しかしその妬みに支配されやすい人とあんまり支配されにくい人がいるということもこれ事実なんですね。皆さんは自分を振り返ってどうでしょうか。私は妬みにすごく支配されても、あの人が羨ましい、この人がねみたいな思うでしょうか。それともあんまりそんなこと感じないと思うでしょうね。その妬みにされ支配されにくい人はね、やっぱりねその自分自己のイメージがね高い人が多いですね。つまり私は愛されている、愛される価値がある、生きる価値があるとね、この意識的にも無意識的にも感じられる人、自分を肯定する人、そういう人はね妬みに支配されにくいんです。じゃあそういうですね、そのセルフイメージが高い人、どういう人がいるでしょうか。私ねレイラ・マリアさんだと思うんですね。皆さん去年おととしでしたかね、去年かね、笹山に、ね、行きました、まあ、2回ねコンサートに行きましたけどね、素晴らしかったですね。この方もたくさん行かれましたですね。でね、彼女はね皆さんご存じのように生まれながらね大変な障害をね持って生まれられましたね。でも彼女はね普通の人よりも大変明るいしね、もう何事に対しても積極的やしね、たとえ体が不自由であってもね、いろんな知恵を使ってね、本当にこう不自由なくね生きることができる、愛されるキャラクターですね。私ね、彼女を憎んだりね嫌ったりする人はおそらく世界中を探してもねいないんではないかと思うんですよ。私は大好きですからね、まあ、一度も言葉交わしたことはありませんけどね、本当にこう遠くで見てるだけでもね素晴らしいね。でなぜ彼女はそういう重い障害を負いながらもそういうふうに積極的に明るく生きることができているんですか。それはご両親から本当に愛された。ご両親ねクリスチャンですね。でご両親の話も聞いたことは、テープかなんかで、ね、ビデオとかなんかで聞いたことがありますけど、素晴らしい方でね、本当に神様から授かった大切な宝としてね生まれた時から愛されてきたね、そういうふうにですね本当に、周りから愛されていく時に自分も肯定することができる。逆に反対にそのセルフイメージがとても低い人はその人自身に価値がないんじゃないです。素晴らしいねいろんな能力とかたものあるんです。でも親や周りから愛されなかった、ね、そのばっかりその自分が価値あるものとは思えない、自分は価値のないものだと刷り込まれている、いわば洗脳されているようなもんなんですね。実際価値があるんですけども、なかなか自分は価値あるものと認めることができない、ね、そこから 解放される道があるんだと聖書は教えるんですね。それは神様の愛をしっかりと受け取ることです。皆さん神様の愛を受け取ってます？でもなんか素晴らしいですね。いや私なんかなかなか神様の愛よく分かれへんわと思う方もおられるか分かりません。でも今日そう思っている人はね、しっかりと神様の愛をね受け取って帰ってください。人生明日から変わりますよ、ね、この3章の16節、これ一番大切なね有名な御言葉ですけども、そこにこう書いてある。ちょっと読みますね。16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに愛され、よう愛された。次です。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書いてます。一人として滅びることなくです。皆さん今日この御言葉にね注目してください。とりわけ自分を否定的に見てしまう人は何度もここを繰り返し読んでください。あなたは神様が自分の最も大切な存在を惜しみなく与えてもよいと思えるほどの大切な宝なんですね。だから一人も滅びることなくと書いてある。今ここにね数十名の方が、ね、集まっておられますね。いかにも信仰深さな方もおられます。信仰薄そうな顔もある。いやそんな信仰薄そうな顔はねここには集まっておられませんけどね。あれ元気そうな方もおられればねちょっとねそうでもなさそうな顔もあります。しかしどんな顔の人であれどんな状況であれ最終的には一人も滅びないで永遠の命を得ると書いてある。百匹の羊のうち一匹でも欠ければダメだ、百匹すべて救われてほしい、これが神様の願いです、思いです。その神の愛を実現するために神様は完璧な方法をお取りになりました。すなわち自分の最も大切なものを与え尽くすという方法です。神様にとって自分の一番大切な尊い存在、これを失ったら神様はもう自分自身悲しくて悲しくて生きていけないというほどの存在を惜しみなく与えてくださった。これがイエス様の十字架ですね。一人も滅びないで救われてほしい、このために一番大切な存在を与え尽くし、しかもその存在すなわちイエス・キリストにこれ以上ない苦しみを与えてくださった。私たちクリスチャンはこの神様の愛に出会ってその愛に人生をかける存在ですね。それがクリスチャンです。皆さん信仰に御言葉に人生かけてます？何を捨ててもこの信仰は大事というだけのものあります、ね、皆さんいかがでしょうか。ところがね往々にしてねなかなかねいろんなことがあったら、こっちの方が大事、こっちの方が大事だってね、信仰2の次3の次にしてしまいやすいのがいずれある私たちの姿ではないでしょうか。ある一人の牧師が非常に歴史のある教会に赴任しました。歴史は古く街道も大きく立派でした。でも礼拝に集まる信徒の数は10名そこそこ、ね、その教会には物置小屋が置いてあってる。ある日その、ね、新しく赴任したこの先生がその物置小屋を片付けておったらですね、一本のほこりまみれの十字架が出てきたそうです。しかもその、ね、十字架の縦の部分がね真ん中辺からパキッと折れてしまっている、で捨てられていたんですね。この先生はこの捨てられた十字架を見たときに、どうしてこの教会が伝道に行き詰まっているのか全部分かったそうです。皆さん十字架とは クリスチャンになって何ですか、クリスチャンにとって皆さんにとって何ですか。それは自分を救ってくれたもんでしょ。自分、いわば自分のこの世の命よりも大切なものではないです、ないではないですかね。そこにありったけの神様の愛が込められている。その神の愛のシンボルである十字架をいとも簡単に折れたかどうか知らんけども折り、ね、捨ててしまっている。そこにその教会の信徒がイエス・キリストをどう理解していたか、どう受け取っていたか、つまり彼らの信仰の中身そのものがその十字架を見たときに全て分かったという。もし彼らがうちに少しでも信仰というものがあるならば、そんなことをするはずがないでしょ、ね、そして同時に、同時に、ここが大事です、同時にその薄汚れて折れて捨てられてしまっている十字架を見たときに、これこそ十字架だと思ったというんです。これどういうことですか。それはポキッと折れて捨てられてしまってるね、誰からも見せ、帰り見られることないね、そうなんです。多くの人がイエス様にの愛に触れても、多くの方々がやがて背を向けて去っていくね、去っていってしまう。でもこう十字架を捨てたように信仰を捨てていく、でもそれでも神様はその捨てた人たちをずっといつまでも待ち続けているんです、ね、帰れ我が妻よ帰れと、ね、偶像礼拝のところに行ってしまって神様を捨ててしまったイスラエルに対して、帰れ、ね、この私の妻よと言ってイスラエルに対して何人も何人もその預言者を送ってですね、自分のもとに帰るようになさった神様、ね、同じようにですね、神様はずっと神のもとを去っていった人々を今もずっと待ち続けている。彼はこの折れた十字架を通してその神の愛をこの十字架に見たそうです。彼はその十字架を取り出して丁寧に洗って折れた部分をね修理して、まあ、4000円ほどかかったそうですけども、教会の祭壇に置き直したそうです。私はこの話から非常に大切なことを教えられました。教会とは何か、クリスチャンとは何かということです。それは私たちも時には十字架をポイと捨てて神様以外のものに目移りしてそれを追い求めて生きている時はないかということですね。そのことは自分自身問われました。神様は皆さん一人一人を限りなく愛しておられます。これを失ったら生きていけないというほどのものを差し出してくださった。その愛を真正面から受け取るときに人は再び立ち直ることができて、その愛に満たされて妬みとかいろんなそのこの不健全な感情からですね、解放されていくことができるんですね。そのことを覚えたい。そして二つ目に覚えたいことは、この神の愛を受け取るときにあなたの傷が癒されて人を許して生きていけるようになるということですね。この神の愛を受け取るときに傷が癒されて人を許して生きるようになる。皆さん、心がね、自分の心の傷が傷つけられたときに、それを癒す上で何が一番大切だと思われるでしょうか。私はそれはやっぱりね、許しやと思います。許しだけがあなたの心を癒すことができる。神の許しを知ることですね。今日このニコデモという人がこの箇所に出てきますね。この人は大層立派な人でした。学者としてまた議員として聖書に通じておって、深く通じておってですね、しかも神様の戒めを、ね、 もうきちっと守って、もう神を愛し隣人を愛するという、そういう本当に立派な生き方をしている人だったと思います。でも彼は神様の許しを知らなかったんです。それは自分は立派に生きているから自分の罪に気づかなかった。そしてその罪に気づかなかったからイエス様をただ神から使わされた人というか、単に預言者の一人として考えていたということにしか過ぎなかった。イエス様が盲人の目を開いたとか、ね、5000年以上の人をたった2匹の魚と5つのパンで満腹にしたとか、そういういろんな奇跡を聞いてもですね、ああそうかと、あ確かに神様から使わされた人に、違いないなとしか思わなかった。でも本当はそうじゃない。単に神イエス様は神様から使わされた人ですか、皆さん。そうじゃないですね。私たちの罪を許して救うために来られた誠の救い主ですね。そのイエス様がそういうお方であるということを知るためには自分の罪に気づくことですね。そして神様の許しを受け取って人を許して感謝と喜びの中に生きるということ、これが新しく生まれて神の国を見るということですね。ある一人の病人がいました。彼はクリスチャンでしたけれども、実は明らかなお医者さんのミスによって命を失ってしまったんです。普通ならどうですか、皆さん。明らかなお医者さんのミスですからね。もうご遺族はもうね、ミス、医者に対してね、あの野郎みたいな感じですね、もうすでに怒りの感情が起こってきたと思いますね。あるいはもうやるせない、やりきれない思いにずっと何年もね、囚われて生きていくしかないでしょ、普通はね。場合によってはもう訴訟問題になることもありますね。でもこの家族はそうならなかったんです。憎しみも怒りも起こらなかった。まあそうならなかったというよりも、このクリスチャンの行動がこの家族の怒りや憎しみ、傷ついたこと、気持ちを癒したからです。どういうことかと申しますと、そのクリスチャンの彼が亡くなる直前にね、治療を担当して失敗したそのお医者さんがですね、自分のミスを認めて本当に申し訳ありませんでしたと彼に涙を流しながら謝ってきたそうです。その時に彼はそのお医者さんの手をね、両手でしっかりと握りながらとっても温かい眼差しを向けてですね、ほとんど物を言うこともできないような状況でしたけども、最後の力を振り絞りながらこう言いました。先生、私はあなたのすべてを許しているから、あなたは何も心配することはありませんよ。むしろここまで頑張って治療してくれて本当にありがとうと、そう言ったそうです。聞き取れないような声でもそう言っていました。つまり彼は最後にはこの自分の命を奪った医者にさえ感謝して天に召されていったんです。その彼の死の間際の行動が家族を癒し、この医者を救ったんですよ、皆さん、ね。私はこの話を読んで、彼は本当に自分の死を通して神の栄光を表した人生だと深く思わされました。と同時にイエス様によって罪の許しとそして平安をいただいているからできた行動ではなかったかと思います。そして3つ目に覚えなければならないことは、神の国を見る人生というのは神様に委ねることができる人生でもあります。 本当に心から新しく生まれ変わった人は神を見る人生を生きるようになるんですね。神を見て神に委ねられる、ここが大きなポイントですね。皆さん、冒頭人間関係の話をしました。人間関係で皆さんね、あの人はこうなったらいいのにとか、この人はこういうふうに変わったらもっといいのにとか思いません？何やあの人は文句ばっかり言ってとかね、ね、もうちょっとこういうことに気をつけてくれたらいいのにとかね、私ばっかりガガ言ってとかね、そういう人、そういう人いるでしょ皆さん、ね、私もいました、ねね、けどもね、その人に対してその人を変えよう変えようと思っても絶対できないんです、ね、絶対できない、不可能、人間の力では。でもね、神にはできる。あるクリスチャンの女性の証を紹介しましょう。彼女にはね、田舎で一人暮らしをしているお母さんがいたんです。で、年を取ってだんだんと認知症がですね、ひどくなってきました。そこで、これ以上は一人暮らしをさせることはできないと考えて、お母さんを引き取って一緒に暮らすようになったんですね。まあ、そこまで良かった。でも、そして医者からもらったね、薬とかサプリをね、飲ましてちょっとでも病気が良くなるようにね、やったらしいけども、ますますひどくなっていったそうです。やがてそのお母さんはですね、娘をね、敵視するようになってね、わーっともう暴言を吐いたりするようになった。やがてその娘が誰であるかもわからなくなっていったんです。悲しいけど、これは認知症の現実ですね。彼女はもう自分を振り回すお母さんのせいでとっても疲れ果ててしまって、もうまるでうつ病のようにですね、落ち込むようになりました。そしてこれ以上は自分たちの世話をするのは不可能だと思ってですね、そして施設に入ってもらおうと思ってですね、神様に祈った。神様、どうか母を施設に、母が入るための施設を導いてくださいと、施設を与えてくださいと祈ったんですね。施設に入れるための知恵を与えてくださいと彼女は一生懸命祈ったそうです。ところがある日ですね、彼女は聖書を読んでいたらですね、イエス様がペテロの姑の病気をね、癒している箇所があるでしょう。そこがバーンと目に飛び込んできました、ね、でその時彼女は気づいたんです。私は今まで、ね、お母さんを施設に入れることばっかり祈って、お母さんを癒してくださいとは一度も祈っていなかったなというふうに気づかされた。しかし同時にですね、いやそんな癒しをしてもこの病気はなかなか難しい、そういう思いもありました、湧いてきました。でもそう思って聖書を開いたらね、神にとって不可能なことは一つもありませんとはっきり書かれています。そこから彼女はその御言葉を受け取って、主はどれほど難しい問題にも制限されない方であると、制限されないで解決してくださる方であるという信仰が与えられたんです。それが大事ですね。それから彼女の姿勢は変わりました。これまでは半ば疑いながらですね、祈ってきましたけども、それからは喜びと希望と確信を持って祈る生活に変えられたんです。すると皆さん、どうなったと思いますか？お母さん、すぐに変化はありませんでした。でもね、しばらくするとね、お母さんの態度からだんだんと娘に対する敵意が薄れていった。わーっと言ってた暴言とかね、文句がね、だんだんだんだんなくなっていった、ね、そして家族のことが分かってきたんです。あ、娘やとかね、誰やそれ、ね、分かってくるようになった、ねええ、で協力的になっていったそうですね。で穏やかになったそうです。ある時その彼女のいとこが来てね、お母さんと喋ってみた時に、お母さんの頭はっきりしているよと言ったそうです。その時に彼女は、あ、お母さんは癒されたんだと確信したそうですね。 お母さんはそれから2年近く行きましたけども、その間いつも家族の名前を挙げて祈っていたそうです。この彼女のように、どんなに厳しい状況の時でも母を治すのは神様のなさることですとお任せすることができた。これがね、救いなんですね。それが幸いであるわけですね。こちらに敵を向けてですね、わーわー文句を言ってくるお母さんを裁くんじゃなくって、そのお母さんを神様に委ね、お母さんの言動を許すことができた。もちろん皆さんね、祈ったからといってすぐに祈りが聞かれるわけではありません。むしろこの病気は本当に難しい病気ですね。癒されない方が多いでしょう。でも皆さん、お任せできる方を知っているということが、どれほど私たちの人生を重荷や、ね、苦しみから解放してくれるでしょうか。知れない人はもう自分で抱え込むしかない。でもイエス様が委ねていけばいいんだと思えたらね、現実は変わらないとしても、本当私たちはそこから、ね、力を受けて前に向かって一歩でも前進していくことができるんですね。イエス様を知っているということがどれほど大きな祝福であるか、幸いであるか、ね、ですから皆さん、自分の力で相手を治そうとしてもそれは不可能です、ね、神様が治してくださると信じてお任せして許し合っていく、これが神の国に生きるということであります。そしてそのように神に委ねて祈っていくときに変えられていくんです。神様が変えてくださる、自分も変えられていく、そのことを覚えながらですね、神様に希望を持ってこの今週1週間も歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの有名なこのニコデモの問答からメッセージをいただきました。聖書こそがいろんな問題を解決する大きな秘訣であるということをもう一度覚えることができました。心から感謝いたします。神様から誰よりも愛されている存在である、そのことを覚え、そして本当に人を許し、そして神様に委ねていく、そういう幸いな人生をお一人お一人が今週も歩んでいかれますように心からお祈りいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。